はい、皆さんこんにちは。おはようございます、今日も多くの方に来ていただきまして本当にありがとうございます、今日はいつもの時事の話とはちょっと違いまして、中長期的な展望の話をさせていただきたいと思っております。私の両親は大正生まれでございまして、いわゆる戦争経験世代でございます。私は1960年生まれでございますから、いわゆる新人類で、我が家にはベビーブーマーがいなかったんです。でそうしますとですね、戦争経験世代から育った私にとってみるとですね、まあそれが当たり前だと思ってたことが結構世の中当たり前でもないことが多くて、例えば戦争のこととかそうなんですね。戦争経験世代は家ではまず戦争のことは一切語りません。父も母もまずほとんど語ることはなかったです。戦争がダメなのはごく当たり前のことで、それ議論するなんてことはそもそもなかった家で育ちました。ですからこう社会人になってから戦争するべきかどうかって今まで議論してたみたいで非常に不思議に思いました。こんなこと議論するのはないだろうと思ってたんでございますが、まあ、もともと最後にですね、世の中はですね、世代とともに時代が変わりまして、で考え方も価値観も変わってまいります。私はちょうど30歳の時に、ソビエトの崩壊に直撃いたしました。正解は31歳なんですね。アメリカの会社に勤めてる時でございました。本当に世の中こうも変わるのかってしみじみ思いました。ソビエト東ヨーロッパ陣営が倒産していく約5年ぐらい前から、チェルノブイリの原発事故があった頃からあんたどんどんおかしくなってきました。おかしなことばっかり言うようになってきました。当時の国のリーダーたちが本当そうだったのかな。ある時どっかで会って、あれ東ヨーロッパに行ったと思いましたが、なんか飲み屋で話してたらですね、この場所で覚えてないんですが、なんか話してたらお前どこから来た、日本から来たと、向こうは東ヨーロッパに行ったんですね。お前の国は失業者が多いと大変だなってわけですね。ヨーロッパだってなんか始まったなと思いますね。いや、失業者がいないぞと、当時景気良かったですね。あんたの国こそですね、失業者だらけじゃないかと、もう国潰れそうじゃないかって言ったら、お前は何も分かってない。何も分かってない。失業者ってのはお前の国の陣営にいるもんだ。我々の国には失業者いないんだってわけですね。こんなことないだろうと、俺テレビ見て知ってんだと。東ヨーロッパの苦情とかソビエトの苦悩は全部知ってんだと。全く分からない人だって頭抱えて、その前自分で酒飲んでてよく覚えてますね。それからもう5年もしないうちに消滅しちゃったんですね、国がね。でその後ですよ、今まで見たことも聞いたこともないようなタイプの人たちが東ドイツや東欧ロシアを動かし始めたんです。すなわちそれまではですね、もう本当に鉄の関節の中にいましたから、一切なんかその外のことは知らないと。もう表情主義の道具みたいな人しか世の中にいなかったんです。いや、それはなんか我々より詳しくですね、専用のブラウザのこと知ってるんですよ。で当時インターネットがそろそろ始まるって頃ですから、まあその後もえらい詳しくですね、あんたなんでそんなこと詳しいのと、なんであんたみたいな優秀な人たちがそのところにいたろうってな雰囲気たちがどんどん出てきたんですね。私当時アメリカの金から勤めてましたが、そういう人がどんどん就職もしていくんですよね。最初の給料はだから、同じぐらいのレベルの年の人のアメリカの3分の1の給料ですよね。こんな優秀な人がこんな安い給料で昔働いてたんだと。もうそれからもう5年もしないうちにその給料差もなくなって、いつの間にかもうそんな国籍なんか問わなくなりましたよね。民族とかね、生まれた国はどこかあったか知らんけども、いやだから別に今日の仕事関係ないよねと。もう本当それ崩壊して5年もしたらですね、いわゆる完全にグローバリゼーションの世界になっちゃって、だからもうなんか今までね、人と誰か悩みの話して、あんたどこから来たのと、何人ってどこから話し始まるんだよね。もう関係ないですよね。あんた何仕事してんのっていうから始まるわけですよ。ものすごいそれが大きな変化だったというのは私印象深く残ってますね。いやだからやっぱり人って環境変わるとすっかり変わるんですよ。リーダーも変わるんですね。ですから私はね、今一番思ってるのは、これ日本でいよいよ冷戦崩壊するんですね。冷戦が終結するんですよ、東アジアで。で前から思ってた通りで、でここでリーダー全部入れ替わるんですね。それはものすごいドラマですよ。リーダー全部入れ替わってですね、経済も生活も一変すると思ってください。冷戦の崩壊っていうのはすごいことなんですから。でそこに金融危機が入ってくるわけですよ。だからこう古いものをこう押し流しちゃう力が猛烈に働いていきながら、こう政治の枠組みが変わっていきますとですね、我々の常識も全部変わっていくし、未来も全く新しくこうなんか作り直されていくんですね。でこういう時はチャンスなんです。すごいチャンスで、 例えばですね、こう今までやりたくてもできなかったことを実現するチャンスだし、ある意味ではこれ世界同時に起きていることも多いから、だから世界で手をつなげばできることって何でもあるんですよね。そういうふうに考えた私はですね、前々からウキウキしてたんでございます。32歳でサラリーマン辞めて、アメリカの会社のサラリーマン辞めて、ここにいるわけでありますが、30年前、ここに、この建物の場所に何があったか、ご記憶の方、いらっしゃいますでしょうか。30年前、ここに何があったか。
日立。
そうです。日立の中央研究所があったんです。はい。もう今ね、移転しちゃいましたよね。まあ、だから、なんていうんでしょうかね、街も変われ、時も移り、街が変わり、会社も変わりと、ね、本当にですね、知らないうちに常識も変わっていくんですね。だからこう今このままの姿が未来まで永劫続くってことはないんです。気がついたら本当に変わってるんですね。そういう意味ではその何も考えないで生きてると漂流するだけなんです。船とか飛行機もそうですが、まあ、船すればですね、海流が流れてますから、ただひたすら舵まっすぐにして走るだけだと海流に流されてずっと行っちゃうだけなんです。目的地まで行きたかったら海流に対して角度を取っていかないと、海流の横ばいみたいにして行かないとちゃんと目的地に行かないわけですね。あるいはですね、川下りってありますよね。川下りの船ってものはそんな川下りだから、その水流れてるんだから火事も何も、まあ、火事はいるんですけど、炉で書く必要ないじゃないかと思いますがね、ダメなんですよ。船をね、水の流れに任せたままだったらね、火事が引かないんです。なぜかというと船と水の速度が同じだから、火事効かないんですよ。火事効かそうと思ったらどんな急流でも水の流せが速い速度で船走らさないと火事が効かないんです。私あれはね、真理だと思うんですね。まずですね、どこに行きたいかをちゃんと分かった上で生きていく、そして生活し、そしてその会社運営していかないと、とんでもないところに漂着しますよ、5年10年経つと。まあ言っちゃ悪いですけどね、20年前の金融危機の時ね、当時の銀行さんたちはですね、いや舵を完全に切り間違えたんじゃないですか。なんかその今やですね、決済機能まで全部ね、電子マネーに持ってかれそうですよね。何も残らなくなっちゃってるんじゃないですか、はっきり言って。やっぱり先々のことを見てですね、舵切なかったんですよ。がむしゃらにエンジンだけ吹かしたんですよ。もっと稼げですね。さっきのアメリカ人の話もそうだけどね、もっと稼げてエンジンだけ吹かしちゃったね、構わず。だそういうことをやるとやっぱり最後どこかぶつかってそりきりになっちゃうんですよね。だから時代に流されていくとですね、昭和のバブル始めたの、平成の始めがそうだったんです。私はもうアメリカに金が揃えてましたから、もうこれダメだって最初に気づいたんですよ。もうとにかくね、これはダメだと気づいたんですよ。そこに大先生いらっしゃいますが、まだ私がね、アメリカの金貨に行くのからね、先生これはダメだと、絶対潰れますよ、ね、ずっとね、30歳前半からね、先生と伺ったと、もうそうかねと言ってですね、びっくりして私だけ見ておられましたが、まあそんな状態だったのでした。30代の初めね、あの女潰れてきたでしょ。でもほとんどの人は誰も信じないんですよ。まさかそんなに日本が潰れなくないと。で、みんなの顔色が変わった瞬間があったんですよ。やばいと。もうその瞬間にはハローワークは人で溢れてたんですよ。だから遅いと大変なんですって。みんなが気がついてから手を打ったって、株は暴落するばっか、不動産暴落するばっか、職場行ったらさ、求職者で溢れてると、大体ろくなことがないんですよ。物事は何でも早め早めに手を打っていけばですね、最悪のことにならないで済むんです。ですから自分で急流でもランドこぐことが大事です。自分で漕いでいかないと、流れに任せていくと舵引きませんから、そのまま流れのままどっか行って、だから大変なんですよ。まあそんなことが私自身経験したことがありましてね、ここはやっぱりね、思いっきりしっかり舵切らないといけないと私は思っているところなんで、それでちょうどですから、もう日米安保もね、トランプ大統領が破棄したいってはっきり言ってるじゃないですか。あなた言ったこと必ず守ってますからね。あれ前から言ってるんですよ、選挙前から言ってるんですね。あれ要するに米軍帰りたいからですね。 ですからもうそれは時間の問題だと思っていいと思うんですよ。そんな時ですね、まあ、ちょっとこのレジュメの前の話なんですけども、日本はどういう国かっていうことで、これだけ一つちょっと覚えておいていただきたいと思うんです。その新しい形といった時ですね、この新しいっていうものがね、普通例えば会社だったらどう考えるかっていうと、 新しい何かをやることが未来を作ることだって思いますよね。例えば新しい IT を入れるとか、何か新しいプロジェクトやるとか、新しくどっかに行くとか、それ自身は間違いではないんですが、それってただ今前だけ見て3つ4つの選択肢から1つを選ぶというような形になっていることが多いと思いません？ただ単に未来の選択肢を見ていくつかの中から1つ選択してそっちに行った、これが未来の選択だって言ってる人すごく多いと思いません？これが危険なんですって。これが危険なんですって。要するにそう選ぶのはいいけど、そうどういう世界なのか分かって言ってるかどうかなんです。すなわちですね、歴史の流れってものがあります。得意不得意ってのがあるんです。それからですね、もともと合う合わないがあるんです。どんな選択をしてもいいんですが、その選択が自分たちの歴史の中でどんな位置づくかなんです。起承転結の中のどれに行ってるかなんです。あるいは全く合わないってことがあるし、ズバリそれが OK って話もあります。だから企業でも国でも、国なんかもっとそうですね、どんな選択をするにしろですね、歴史をよく見た上に、歴史の流れの中でしっかり決めておかないと当て外ればっかで大変なんです。例えば20年前に始めたリストラ経済、20年前に始めたリストラ経済、新自由主義経済、20年もたない、20年でもアウトですね。ゴーンさんが出てきて花丸から始まって、ゴーンさんが逮捕されて花丸仕込まれましたね。間もありましたね。あの時ですね、これしか未来はないって言った人すごく多かったと思いますよ、世の中で。私は違うと思いましたね。だって戦後の日本の歴史見たらはっきり言ってますもん。デビューがまずコストを切るときには、つまりコスト削減っていうのは切っちゃダメだってことはっきり言ってますもん。積極的な投資をすることによって結果的にコストは下がるんだってことははっきり言ってますよ、デビューが。それを何十年も守って戦後の日本の成長があったわけじゃないですか。それ全部忘れてですね、いやコスト切ることが経営だって言い出したんだと間違いに決まってるじゃないですか。それ案の定は間違いでした。一時が万事そうなんです。そういうふうに考えていきますとですね、ここはとりあえず今西洋から何か亜生構成ってのはありませんのでね、我が国がどういう国なのかっていうことを考えて行動する、けうな、そういうことができるけうな私は時期に入ったなというふうに思ってるんです。でまず我が国はですね、我が国ということは右翼みたいなって言われてくるんですね。日本はという意味にしますけども、歴史が大体刻まれ始めるとしたのは5000年ぐらい前なんですね。ただ日本には旧石器時代の遺跡が結構残ってます。特にですね、長野県の飯田の方に行きますと1万年以上前の旧石器時代の集落の跡が残っているんです。旧石器時代の集落の跡が長野県飯田には残っています。驚きべきところで、そこは今でもその上に人が住んでいるんです。1万2000年ぐらい前から同じ場所に人が住み続けています。1万2000年前にデリバティブズあったと思います？ね、律令制度ってあったと思います？ないんだよね、律令制度もないんだよ。要するにもうその太古の昔のことはですね、全く書き物に残ってないんだけど、唯一分かることは今まで住み続けていたということなんです。明治時代がありますよね。明治憲法ができた22年でありますが、まあ、明治元年から明治と取りますけどですね、まあ、はっきり言って明治はですね、昭和20年8月15日で終わってしまうんですよ。あの憲法は終わりなんですよ。だから基本的に100年持ってないんです。ソビエトもなんかね、社会主義経済とか言ってやりましたね、20世紀に。あれも70年ぐらいで終わっちゃいましたよね。で京都、まあずっと続いておりますが、まだたった1200年だよね。まだたった1200年だよね。それから青森県にあれありますよね、あの三内丸山遺跡ね、あれ6000年ぐらい前ですかね。ただあの辺もう人住んでないよね、今公園だよね、あれね。それからメソポタミア文明とか言いましても、まあせいぜい5000年、4、5000年ぐらい前ですか。せいぜいその程度ですよね。いやだから何年前から同じ場所に人が住み続けてるってどれだけそういうことが分かります。そこに本当に秘密があるんだよね、この国ね。途方もない長い間同じ場所に住み続けられるっていう、そういうものなんですね。皆さんだってどうです？ それこそ3代にわたって同じ場所に住み続けている人っています。素晴らしいですね。3代同じ場所に住み続けている、今の時代すごい素晴らしいですよね。まあね、本当に移動する人が多いんですよね。3代でまあ約100年でしょ、100年弱か、1万年ですよ。全く同じ人住んでるってことだけないですよ、同じ町を維持してね。1万年も住んでる、1万年以上住んでるわけだ。だからまずこの国にもですね、物事を何度続ける秘密がちゃんとあるんですね。で、その一つはですね、この国は治めずして治まるっていう国なんです。誰かが統治の体験を持ってですね、その勇気を言わして統治するんではない国なんです、この国は。だからこの辺りが世界とは一つ違うところです。世界にも両方あります。統治せずして治まる国もあります。例えば島なんか大体そうですよね。しかし大陸の大きな国っていうのは統治しない限り国にならないんです。中国だとかアメリカだとかですね、一番上のトップが強烈な権力を駆使しない限り国ができないんです。こういう国とそういうものがなくて自然に住み続けた国と2種類あえて言えばあります。日本はだから治めずして治まる国の方なんです。それから日本という国は革命によって作った国ではないんです。これも大事なんです。それは軍隊ということにおいてすごく重要なことなんです。日本もですね、徴兵制云々って議論がありますけどもね、その明治になって日本軍作りますね、日本陸海軍は。あれは結局100年もたないんです。ヨーロッパが真似をして日本陸海軍を作ったんですが、100年もたなかったんです。昭和20年8月に改正で9月にはもう終わってしまいますね。100年もたなかったんです。実はあれは矛盾の塊だったんです。もともと日本にですね、ああいう、こう西洋型の徴兵なんてものはないんだけど、郷土防衛というのがあるんです。郷土を守るということがあるんですね、自分の地域をね。あんな風にですね、こうなんか徴兵をやって世界中出ていくなんてものはね、ないんですね、日本にもね。で、明治の時さ、こういう話があるんですね。明治っていうのはその革命じゃないでしょ。あれはその市民革命でも農民革命でもありませんから、このあれですわ、武士と公家でやったんだよ。武士と国が新しい政府を作ったのが明治でしたよね。だから別にそこで市民が立ち上がってね、古い時代壊したわけでもないんですよ。だから農民が立ち上がって古い時代壊したわけでもないんですよ。農民や市民は何か気が付いたら新しい政府になってたんですよ。で、武士と、ね、国がやったんですよ。で、その後今度やっぱりヨーロッパに合わせて徴兵制ってあるでしょ。徴兵制でやったんだけども、徴兵する理由がよく分からなかったんですよ。例えばね、明治だって結構ほら、生活なんでしょ。米の値上がったりすると大変ですよね。苦しい農家の息子は兵隊に投しますよね。私は兵隊として何を守るべきかなんですよ。そりゃ当然うちの農家大変だと、ね、うちの農家大変なんだと、米屋にね、こうなんか圧迫されてですね、農家潰れそうで、罠も潰れそうだと、私はね、国からね、兵隊にさせてもらったんだから、この村を守るために兵隊が立ち上がりますってやったら、ブッブーだと。で、ブッブーな、政府は絶対それさせなかった。政府の言う通りだけダメ、そういうやつは弾圧しなきゃいけない。不届き問題、自由人権運動とかさね、市民が農民が兵隊なんだけども、自分たちの権利を拡大するための戦いには絶対に加担してはいけないんです。でも何をやったんですかっていうと、薩長の政府を守るためにあなたたちは戦いなさいということになったんです。これ最大の矛盾があるんです。自分たちで作った政府じゃないでしょ。自分たちの自由を獲得するために作った政府じゃないから、徴兵された農民も本当は自分たちの、ね、村のためにそれは行動するのが一番なんだけど、それは政府から厳重に禁止されたんです。で、政府のは何て言ったかというと、天皇の言うことを聞けてたんです。天皇を自分たちが操って天皇の言うことを聞くようにということを教育する。他に方法がなかったんです。天皇を持ってくる以外に兵隊を使って自分たちを守る方法がなかった。普通に言ったら兵隊が滅ぼされる側ですから、民を圧迫してた方でしょ。それ全部終わっちゃうんで、天皇を担ぎ上げて、あなたたちが、ね、自分たちの村を守るために 兵隊やってるんじゃないんだと、天皇を守るために兵隊やってたと、天皇は我々を動かしてるなら、あんたら天皇の言うことに聞くようにということでやった。その矛盾の塊が昭和20年8月15日に全部崩壊しちゃったんです。だからもともと日本はですね、そんな徴兵なんかやって、もともと国なんか守れる国があります。で、8月15日全部ひっくり返っちゃって、出た結論が戦争放棄だったんです。もうこれはいかんと、我が国は徴兵とかやってる、陸海軍とか作ってやったって、もともと矛盾の塊なんだから、もともとなんかそんな風にですね、革命でできる国じゃないんだから、銃を取って国守れたら、スイスみたいなフランスみたいなことやると、もともとそういう国じゃないんだから、できないわけです。で、戦争放棄でいくと、国連結論だ。戦争放棄でいきます。で、しかし、当然なんか、冷戦があるつって、じゃあしばらくアメリカ軍を番犬として使いましょう。これが昭和天皇の決断ですわ。昭和天皇はね、しばらくちょっと冷戦が危ないから、アメリカ軍を閉じ嫌がる。嫌がるアメリカ軍をいてもらいましょう。番犬として日本にいてもらいましょう。絶対日本は軍を復活させない。戦争を起きていくと、こういうふうに行くわけです。で、そのいよいよその米軍がトランプがもう帰りますって言ってるわけですね。帰りますって言ってますから、まあ、それはやっぱり残るのは戦争放棄なんです。さあ、いいですか、皆さん。この戦争放棄で国が危ういなんて、とんでもない話ね。戦争放棄1万年持ってるんですよ。言いますか。戦争放棄で1万年持ってるんですよ。ちょっと考えてみてくださいよ。どうして日本が1万年以上もわたって征服されないでこの国あるんだと思います。京都とか行くとですね、古代いろんな人たちが来たこと分かりますよね。古代ユダヤ人も含めていろんな人たちが来たこと分かりますね。京都行くといろんなお土産があるでしょ。でもあれ喧嘩して戦争して陣地取りしてやったわけじゃないですよね。みんなで日本を作ろうとみんな集まってきたわけですね。どうしてこの国1万何千年もですね征服されないでって怒ってたと思います。島だから。いや、島結構征服されてるよ。あのイギリスがイングランドそうでしょ。ノルマンに来られてますよね。島って結構取られちゃいますよね。なんで戦争放棄とかやって、これ今戦争放棄で昔からね、そんな大軍隊ないですよね。武士はいるけど大軍隊ないでしょ。要するに職業軍人、武士はいるも、あとは共同防衛だけでしょ。なんで守られてると思います、これ。そうですよ。だから日本という国は神当たり的な人がやらないと国守れないんですって。本当なんですよ。神当たり的なことをやらないと、やらないと国守れないんですって。特に海の守りです。海の守りはそうで、いや皆さん笑っちゃいけないよ、友人を呼び起こせないと国守れないんです。本当だよね。冗談言ってるんじゃないんですよ。北条時宗もそうでしょ。その前いくつもあるんですよ、実は。大陸から大軍を押し寄せたこと、日本には大陸から昔は何回かあるんですよ。何回もあるんですよ。みんな最後はさ、友人呼び起こしてさ、嵐で沈めちゃってるんで、それが日本の歴史なんですよ、皆さん。知ってました？だからそういうことやらないと、例えばじゃあなんでね、陸海軍だけでやりますなんて決まってたってさ、どうですか、硫黄島はどうなりました？沖縄戦どうなりました？硫黄島も沖縄戦までしっかりアメリカに占領されたでしょ。友人来てないじゃない。だからダメなんだよ。武器だけで国守らんすると、ああいうふうにすぐ取られちゃうんだからね。はっきりしてるんだ、この国は。だからなんかね、ちょっと普通の国と違うんだ、この国。普通の国と違うわけで、まあそんなこともありましてですね、まあ今日はその話は深く言わないんですが、まあとにかくこの国は不思議な国だというふうに思っておいてください。その、やっぱりですね、言葉にならないものを長年にわたって続けてる国なんです。言葉にならないものを長年にわたって続けていて、その何か秘密の部分と力があるからこそ、今日まで続いてきてるんです。これはものすごく重要なことです。決して日本は革命で誰かが作った国ではありません。力で誰かを押し通して作った国ではありません。誰かが無理やり統治してできてる国でもないんです。むしろ反対に、武力を駆使したり、お金を駆使したり、統治を駆使すると、国乱れて、まあ、厄介なことになるというのが我が国の歴史なんです。したがって、収めずして収まるというのがこの国の元々の形です。そう考えますと、この世界情勢の中で日本はこれから実にいい立ち位置になります。世界中も盾の権力がどんどん緩んできております。それから世界中、私は今はですね、戦争なんていうやつがおりますから、これから大軍縮になると思います。もう軍備を賄う金なんかないんですよ、はっきり言って。どの国だって大軍縮時代を迎えると思います。これからやはり戦争放棄ということに対する憧れが世界中にこれからどんどん広がっていくと思います。今も結構評判高いですけど、これからもっと広がっていくと思います。 なわちですね、日本と同じなんです。軍もね、偉そうなこと言ってね、結局戦争負けるだけなんです、ね、偉そうなこと言って武器買うねとかね、戦争負けりゃね、武器が足んないからね、負けたんだって言い悪態してね、あれろくなことないわけ、はっきりで軍隊持っておくればみんな運転してるわけですよ。軍隊持ってて本当にね、強くて勝てりゃいいよ。負けたらね、あれひどいもんなんですから、軍隊なんてものは。まあみんなね、大体もつけているわけですよ、世界中ね。特に今のこの状況になってくると。アフガン・イラク戦争以降の後ですよ、ヨーロッパでひどいになっちゃうでしょ。結局ヨーロッパがぶっ壊れてしまったのもですね、難民の問題でしょ、あれ。じゃあ難民何年来たのって言ったら、アメリカ軍に同調して、イギリスだ、フランスだ、ドイツだ、オランダの軍隊がアフガニスタンだとか、イラクだとか、シリアだとか、リビア行って戦争をやっちゃったからでしょ。あそこは爆弾を落として国をぶっ壊しちゃったから難民が来ちゃったわけですよ。軍隊さえなければあんなことならなかったじゃないですか。バカな話よ。ねえ、バカな軍隊なんて、バカなアメリカ軍の言うことを聞いて、向こうとお金を落としちゃったら自分の国が消滅しようとしてるんですよ。こんなのかなことないでしょ。そんな単純なんですよ、もう興味軍隊とかですね。迷惑しか起こさないわけ、正直言って。それが本当のところですから。ですから私は日本はですね、これは本格的にですね、未来志向で国立て直す大チャンスだと実は思っております。すごく重要なことです。で、今日の話の一番は、とりあえずそれをやるにあたって一番根本的な問題が世代間継承だと思うんです。何せですね、この30年ぐらい日本は教育をほとんどやっておりません。教育らしい教育やっておりません。ノウハウを教えるってことをやっただけで、物を考えるっていうことを教えていない。例えば何か情報を探してくださいって言ったらスマホですぐ探せますね。でもスマホに書いてないところに本当の情報が伝わるんですね。例えばよく多くの方はですね、情報操作は怖いとおっしゃいます。情報操作の一番は情報を流さないことです。新聞、朝日新聞とか日経新聞見て何が書いてないかが分かって初めて情報操作されていることが分かります。だから今のやり方だと皆さん必要な情報だけ読むから、あれではない情報が分かるんです、はい、目に見えるものしか字しか読んでない、目に見える字しか読んでないんです。あれだと全く分かりません。それから古い情報を見ていませんですね。古い情報を見ていませんね。あれだと全くネットに載ってない情報の多くは多くは分からないんですね。それぞれがどんどん増えています。これでは全く未来が危ういことになります。それはもうね、やりきれない話になります。それで、実はその世代というのはですね、国によってね、多少定義違うんですが、大体こう分かれてるんですよ。第二次世界大戦の経験世代という人さんです。日本だと今ね、約80歳以上です。80歳以上は第二次世界大戦の経験世代で、まあ、子供の頃経験あり、大人の経験で、この世代はね、やっぱすごいんですよ。ものすごい自立してる世代だと。で、その後60から80ぐらいまでが、日本でいうと新人類世代と言われる世代ですね。で、アメリカだとジェネレーション X とか言いますよね。ジェネレーション X と言われるのが、まあ、40から60ぐらいですね。まあ、これ中間の世代なんです。で、その下に、20から40ぐらいまでの世代があって、これがミレニアルズ、ジェネレーション Y と言われる世代。ジェネレーション Y と言われるのが別にミレニアルズといって20から40ぐらいで、ここが実はアメリカではものすごく人口が多いんです。猛烈に人口が多くて、ベビーブームの次、ベビーブーマーの世代ですね。ベビーブーマーの私たちは昔だったかな、60から80が80以上が対戦世代で、60から80がベビーブームですね。ごめんなさい、60から80がベビーブームで、で40から60が新人類ジェネレーション X で、で20から40が、ミレニアルズジェネレーション Y なんです。この20から40がものすごく人口が多いんです。あれもね、ベビーブームも多かったんだけど、20から40も多いんですよ。で、特にアメリカでは20から40のベビーブーマーの世代がライフスタイルを根本的に今変えつつある。この世代が根本的に世の中のシステムを変えつつあるんです。で、縦から横とかね、個人からコラボレーションとかですね、これからシェアが好きなんですね。今、皆さんシェアしていただいたら、このシェアが大好きなのが 20から40のミレニアル世代なんですよね。で、20以下がこれジェネレーション Z で、 Z だからおしまいなのかなよくあったけど、ちょっと変わった世代なんですよね。これ結構個人主義なんです、個人主義で変わった世代で、でもう皆さんの職場にはすでにミレニアルズがたくさん就職されておりますし、これから高校出て大学出てたくさんジェネレーション Z、 ジェネレーション Z、 ジェン Z とかよく言いますが、私入ってきます。ますます上の世代とのコミュニケーションが難しくなってくるんです。でもそういう人たちが実はどんどん出てきていまして、おそらくですね、これから私は大変なのがね、高齢化問題よりも次世代継承なんか大変だと思います。なぜかというと、ちゃんと継承していかないと共倒れします。共倒れしてしまいます。ここでやっぱりですね、次世代にちゃんとあらゆるものを継承していって初めて、前が続く、前に歴史続けられるわけで、せっかく1万2000年前からね、住んでる人たちもいるわけなので、ね、まあ、ここで終わりにするわけにいかないわけになりますよ。ここで終わりにするわけにいかないし、この100年ぐらい、150年ぐらい、特に明治維新をやった人は大体天保生まれなんですよ。明治維新の主役は天保生まれで、天保生まれが大体いなくなってから明治生まれになったから大体ね、ろくなことないんだよね、見てるとね。天保生まれの人たちが作ったシステムで生まれた子供たちがね、どうもね、言っちゃ悪いけどもね、結局明治はなくできなかったんだな、ね、まあそんなもんなんですよ。明治はね、ちょっと特別な時代なんですよ。ものすごい圧迫があってね、無理を重ねた時代なんですよ。で、だからじゃあ、まあどう継承するのかっていうと、まあ何人か継承して今日まで来てるんですけども、ちょっとここはね、頑張って世代継承しなきゃいけなくて、まあこれちょっとこれから私ども理事会でも考えますが、うちの NPO もですね、世代ごとにのね、こうなんかチームを作ろうと思うんですね。我々の世代が継承したいこと、我々の世代が訴えたいことをぜひね、言ってもらいたいです。それをみんなでね、シェアすることが大事だと思うんですよ。やっぱりね、世代ってちゃんとね、継承していかないとですね、同じ仕事をしても世代によって問題意識と立場違うでしょ。あれ、それ無視してやるとですね、実は何にも続かないってことよくあるんですよ。みんなが集まってなんかワイワイ騒いで楽しかったので、何にも続かないってことよくあるんですよ。だからね、例えば戦争世代の話で戦争の話聞きましょうってよくあるでしょ。あれも大事なんだね。あれを若い人もシェアするでしょう。ああいうことすごく大事で、逆に若い人の問題意識も上の人に分かってもらわないとね。それも大事ですよね。なんかそのね、全部上から下だと、ね、あの水は上から下に、リンゴは上から下に落ちるんだと、ね、下から上に上がらないだろうと、ね、横に飛ばないだろうと、リンゴを見てみろと、何でも上から下なんだ、分かったかって、こういうことにないと困っちゃうでしょ。やっぱりね、お母さんとは違いますよと、物理学は違うんだって言わなきゃいけないから、ちょっとこれから1年ぐらいはですね、こう世代間のね、問題意識を集約して、で、何が足りないのかって、お互いに。お互い足りない部分を補い合うっていうことがすごく大事なんですよ。はっきり言ってもね、戦争経験世代ってね、もう本当貴重ですからね。あなたたちはね、ベビーブーマーと全然違いますからね。この世代から始まって大事なことを順番に継承していかないとね、この先ね、特に若い世代はね、どうやっても作れなくなっちゃうんですよ、未来を。さっきも言ったように歴史がちゃんと分かってないとね、本当の秘密が分かってないとね、何やったって成功しないんですね。情けないな、本当に今回のヨーロッパだよ。アホかと人の国に爆弾を落としてね、そのね、調子よく爆弾を落としてその結果自分の国が潰れようとしてるわけよ。難民を仕掛けられて、ああいうバカなことやっちゃうわけよ。ほんの一瞬の出来事ですね。冷戦 その戦争経験者が亡くなって、その次の世代になって、ほんの一瞬の油断からああいうことやってしまうことがあるわけですよ。わあ、情けない話ですよ。だからそういうことをね、若い世代もよく気をつけてなんですね。若い世代これは長いですからね。だからそう継承しとかないと、まともに国運営できなくなってしまうんですよ。みんな不幸にさせちゃうんですよ。ぜひだからその辺はね、世代間継承のためのチームワークをね、ちょっと当 LPO でやろうと今思ってるんですね。で、今本当にその冷戦も崩壊だけども、経済もちょっと行き詰まってるでしょ、まあ、かなり行き詰まってきてね。例えばドイツ銀行の、ね、問題とか皆さんご存知だと思いますがね、ドイツ銀行潰れかかってますよね。はっきり言ってあんなでっかい銀行が潰れたってことは今まで一回もないんですよね。ドイツ最大の銀行で世界有数の銀行でしょ。あんな銀行の倒産劇って我々経験してないですよ今まで。 リーマンブラザーズだってあれ中堅の証券会社だよ。イギリスで潰れたノーザンロック銀行だってあれは地銀ですわ。あれねえ、まあ、ロイヤルバンクオブスコットランドは多少大きかったけども、ドイツ銀行とは、ドイツ銀行はとてつもないでかい銀行だからね、あれは潰れかけてるんですよ。やっぱりね、それはデリバティブズ含めてね、金融はね、もうあれどうしようもないわけで、そうするとね、金融一つ取ったんだよ。今やってる連中がみんないなくなると思ってください。もうそんなやってられませんからね、そんな仕事ね。次なんかお金の話は若い世代が自分たちで全部作り直すしかないですよ、これ。ちゃんと肝心考えのことを教えとかないと作り直せないじゃないですか、これ。金融って何なのか、お金って何なのってちゃんと教えとかないと、苦労ばっか多いですよ。あれ、真理を全部自分の人生だから悟ろうと思ったら、ね、一生かかったって無理だからね。何百年何千の歴史をちゃんと踏まえた上でやらないと、間違いだらけのさ、脱線だらけでも無駄な時間とさ、無駄な努力ばっかになるわけよ。だから歴史学ぶのがダメなんですね。金融なら完全にこれ断絶しちゃうでしょ。政府もそうです。今国債を発行して国債の金で政府運営してますよね。ドイツも日本もね、ドイツも日本もアメリカもね。じゃあ国債発行できなくなったらどうするの。だって銀行潰れたら国債引き受けできないじゃないさ、ね、国債を買ってくれてる銀行がだよ、行き詰まったらさ、それは国債は発行できないじゃない。国債を発行しないで国を運営するっていうことは日本だと昭和40年以降やったことはない。昭和40年からずっと戦後は国債発行してる。国債を発行しないで政府を運営してたものは戦争終わってから昭和40年までのそのそれぐらいしかない。だからもう今ね、もうほとんどそういう人残ってませんよね。もちろん現役でもいないけども、それってやっぱり政府の運営の仕方の歴史ちゃんと分かってればやりようは分かりますよ。ねえ、その国債発行しない政府の運営でどうやるの。もちろんそれは律令制度に基づかない政府みたいなもんなんだよ。はっきり言って律令制度に基づかない政府みたいなもんで、戦国時代みたいなやり方していけばいいわけですよね。これはいろいろノウハウは日本でちゃんと残ってますか。だからそれ政府運営するって言ったら、そういう戦国時代のことから律令以前のことから、さっき言った納めずして統治してるってことを、納めずして収まるってことを分かってないと、予算がないから何もできませんという話になっちゃうでしょ。それから産業がそうですよね。 AI とか進んでいきますね。まあそれいいでしょうが、 AI 進んでどんどん自動化するのはいいんだけども、その次のネタを誰が開発するんです。その次のテクノロジーとか、それを超える何かを誰が開発するんです。誰かはコンピューターを使う仕事ではなくて、自分の手で仕事していない。自分の手で仕事をして次のコンピューターのプログラムを考えていかないとダメじゃないですか。ただ単に使ってるだけだったし止まっちゃうじゃないですか。それだからね、全部これ次を継承するためにはノウハウを全部伝えていかないと、それだけ苦労が多いんです。苦労が多いと、その間に恐慌が起きたり、動乱が起きたり、ね、場合によっては飢え死にが出たり、内乱になっちゃったり、戦争になっちゃったり、ろくなことがないわけですよ。だからそれは歴史の知恵で、ちゃんと教育をして未来に伝えておくと、苦労が少ないですよってのはそういうことなんですよ。それをぜひやるしかないので、ですから、この不況の出口はね、冷戦は崩壊でしょ。金融秩序はだから、イギリスが300年前に作った、200年前かな、ロスチャイルドの金融システムはこれで終了ですよね。それからアメリカがもう帰ってくるんだから、イギリスも EU から出ちゃうんだから、アメリカ、イギリスが EU、ラシアからいなくなるわけですよ。イギリスが EU から出るでしょ、 EU、ラシアから帰ってくるでしょ、アメリカが中東へ日本から帰るでしょ。だからアメリカ、イギリスが EU、ラシアからいなくなるわけだ、ね、英米がリードしない EU、ラシアの時代が来るわけだ。英米がリードしない EU、ラシアの時代はどうやって運営するのかって、それはあれだよ、江戸中期以前の歴史を振り返らなければ。ねえ、何もずっと昔から英米が有名人にいたわけじゃないから、非常にね、それはわずかな期間なんですか、長い歴史の中で。でもちゃんと歴史分かってないって、英米が書いた国どうするんですかって時に運営ができないでしょ。さっきの軍隊の話もそうだね。また陸海軍が復活するったって、あんなもん、毎年100年持たなかったんだから、今度は100年どころか10年も持っちゃう。持たないんじゃない、大体長編なんかあんなバカなことやったってですね。そもそも守るものが決まってないんだろうなというかね、まあ、そんなこともありますから、 やっぱそこもちゃんと勉強だよね。全部勉強して世代間ごとにお互いに自分たちで何が欠けてるのか、何ができるのか、何がやりたいのか、こういうものを全部こうピックアップしてコミュニケーションをすることが今一番大事で、だから次のやっぱり時代を変えるのは若い世代です。私はね、ソ連を崩壊した時非常に面白かったと言ったのね、当時ね、ソ連の末期はみんな年寄りになってたんだよ。もうソ連のね、最高指導者から東ヨーロッパ、みんな年寄りが次々出てるわけ。年寄りだからすぐ死ぬんだよ。もう80年代のソビエトの直長なんかね、もう覚えてないけどね、何かチェルネンコとかさ、アンドロポフとかさ、なんかこのじいさん出てきたの好きになるんだよな。もうとにかくね、年寄りのたらい回しやってたんだ。どうにもならんと思いましたよね。ところがやっぱりね、まあ、エリシンは若い人でしょ、次の大統領ね、エリシンは。ほら、あの白ロシア、ベラルーシとかね、いろいろ小さい国が独立したでしょ。みんな若いんだよ。30代の首相とかさ、在日のね、駐日大使が20代とかおったで、あの時。いやー、すごいと思った。もうソ連じゃさ、もう年寄りばっかりの国だというイメージだったんですよ。だからそうだったからね、それ崩壊してさ、共和国独立してさ、駐日大使が来ましたからって、お会いしましょうって、あったら20代後半だよ。俺より若いよね、だからね、当時ね、あらまあ、こんな人が駐日大使ですか、いいなと思いましたね。そうなるんだよ、皆さん。今もうね、自治支配でこうやってね、みんなね、こう上に頭叩かれてるでしょ。それいなくなるとね、2つあるんですよ。1つは鬱陶しくなくなるんだけど、次自分で全部やらなきゃいけないから、そこはのがないんだ。自分で全部やることの方が、言われた通りやってる方が楽だからね。だから結局ですね、ソ連崩壊して若い人になったんだけど、それから約 7,8 年が地獄の時代で、地獄でした、ロシアね。旧ソビエト圏の連中はもう若い人にバトンってさ、まだ良かったんだけど地獄になっちゃってさ、まあ、プーチンになって少しね、蘇ったら思うものがありますけども、プーチンだったら大統領になった時40代だったよ。オバマだったら確か大統領になった時40代でしょ、あれ。じゃあ上の世代はみんなね、ふて寝してどっか行っちゃったのか、そうじゃなくて、一番前に40代が出してる後でみんな支えてたんだよ。今の大統領はアメリカ70代だよ、ね、でもあれキッシンジャーが支えてるよね。キッシンジャーとも100ぐらいじゃないか、あれ100超えてるよね、あれね。あの人が、あの人支えてますよ、ちゃんとね。やっぱだからね、若い人にちゃんとバトンタッチしなくちゃ、若い人に全部バトンタッチして、一斉は全部若い人にバトンタッチしなくちゃ。で、年配の人は、ね、必要なものをサポートすればいいんですよ。年の方しかできないこともあるんだけども、まあそれは後ろでいいわけよ。前へどんどんやってもらって足りないとこ起きないのがいいわけですよ。そういう形でこうやってね、絶対作り変えなきゃダメだよ、この国はね。そうすれば全部よみがえりますね。ですからこの不景気の出口はですね、次世代の台頭ですわ。で、やはりその次世代が見えてるところ、見えていないところをですね、世代間のこの、まあ、コミュニケーションで、視野でね、情報視野と思いの視野で、これがね、結構、ね、はっきり出てくると思うんだ。難しくないと思うんですよ。世代によってこれ経験した、経験しないがあるから、並べてみるとね、わかると思うんですよ。例えば高齢の世代だったら、ベビーブームの世代だったら、例えば年金の問題ありますよね。年金どうするかって話になってくると、ライフスタイルまで考えなきゃダメなんだよね。お金いくらもらったってね、あれ幸せになるものでもないし、お金ないよね、使っちゃったしさ、使っちゃってさ、相場でさ、突き飛ばしちゃったからさ、ね、しかしでも私ね、さっきの漢方の話で、ね、情けないと思うんだよね。僕なんかね、小泉内閣の頃ね、アメリカ誘致の中で取りに来たので、一線で反対したもんなんだよね。とんでもないと、小泉竹中改革でですね、誘致の300兆円、アメリカがね、取ってっちゃうって話だっけ。ふざけんじゃねえと。手数料 3% 取り寄ってね、小泉 1%、何竹中 2% でさ、ふざけんじゃねえって、止めた方でね、止めるんでやった側ですよ、僕なんかね。で、ゴールドマンに全部持ってかれることはなくなったんだ。ところがだよ、ところがだよ、最近の誘致官房の連中の職員はね、職員自らがね、お客の預金を下ろしたら、貯金を下ろしたらね、アメリカに投資してやってんだよ。ね、アメリカ取りに行くんじゃないんだよ、奪いに行くんじゃない、日本人自身がアメリカにくれてやって喜んでんだよ。バカじゃないかね、こんなひどいね、てか植民地状態ってないんじゃないか。アメリカ人笑ってると思うよな、あいつらなんか自分たちで金持ってくるぜと。一番アメリカ人が売りたいもの、一番欲したくないもの全部買っててくれるよって、アメリカ人は目悪くして喜んでんじゃないの。 ゆうちょ漢方でやってること、アメリカの変な会社のさ、ボンド買ってみたりさ、融資してみたりさ、まあ情けないにことがあるね。何にも勉強してないからああいうことになるね。何にもわからないで投資やってるから。だからああいうことなんですよ。だから平成の時代ってひどいもんだよ。ね、その上の世代もひどかったけどね、もう平成だとね、ダメなの。結局だから、ゆうちょ漢方の金を守ってね、国民の未来にと思ったんだけど、ゆうちょ漢方の人間が自らさ、その職員のね、その金をアメリカ編のとこを持ってっちゃってんだもんさ、まあやってらんないよ、そんなもんね。まあだからそんなこともありまして、ここはですね、次世代に継承するにあたっても、見えてないところ全部ちゃんとやってみたいとか。ね、だから、ね、もうちょっと見えてないところ全部カバーしておかないと、物事まともに回らないんですよ。本当は情けないなと、ね、思うんですが、で、その次、宇宙観の進化ってあるんですか。これは実は若い方々はよくわかると思うんですね。まず、ニュートン物理学。これ19世紀の物理学だね。で、20世紀は量子物理学ですね。今これが21世紀は本格的に大宇宙の物理学に変わり始めてますよね。ニュートン物理学の世界は全ては重さでしょ。全ては重さだから、重いのが一番強いんですよ。だから大きいのが一番強いんだね。しかし、ベンチャー企業ってどうです？ベンチャー企業って、やる気があって、少人数で始めるでしょ。やる気がない人は少人数で始めて、思いを形にしていく会社ですよね。それがある意味で、量子物理学を使った企業運営ですね。ベンチャーで大きくなった会社が大企業を引きずり倒しちゃうでしょ。例えばアメリカだったら、ジェネラルエレクトリックだったり、ジェネラルモーターズだとか、昔からある大企業ありますよね。ほとんど縦の統制だけで動いている会社だよね。大きいばっかで。ところがそれにですね、アマゾンでもそうだ、フェイスブックでも、まあいろいろ言われますけどね。クワルトでもそうだよ、新しい会社がどんどん出てきてさ、あいつらの牙城を突き壊していくじゃないですか。要するに、思いばっかりの会社と、アクティブに思いを形にできる会社で見たら、ベンチャーで見たら、明らかにベンチャーの方が強いんですよ。だからもう、アメリカでもヨーロッパでも、やる気があって能力のある人は、大きい会社行かないじゃないですか。ニュートン物理学は、その、量子物理学にかなわれるんですよ。ニュートン物理学で会社運営したらもう、間違いなく量子物理学の世界に負けるんですよ。だから優秀な人はみんなベンチャーの方行くでしょ。少人数でもやる気があって能力高い人は絶対大企業かなわないんですよ。これが20世紀にかけてきましたよね。で、この次ですよ。大量子物理学です。やる気があって能力だけある人でも今度かなわない時代に来てるんですよ。今見てください。IT バブル崩壊。ベンチャーバブル崩壊です。何かおかしいと思いませんか？昔とちょっと違うんです。何かが違うんです。すなわち、今ですね、本当にベンチャー、てかもう大きい会社はどうもならんで、正直言って。どうなので、大きい会社は小さくすればいいんですよ。小さくして自由度を上げていけばいいわけ。要するに、物理学を変えればいいんだから、組織は大きくても、分社化するなり、自由度を与えて、超常発信でやらせていけばいいんですよ。それならいいんですよ。緩やかな企業グループにするわけ。緩やかな企業グループにして、なんか自由度上げていけばね、要するに、量子物理学に入れていけばいいんだから。別に、だから、直しはいくらでもあるんですよ。その時、障害なんだと、上がね、上から下しかダメだみたいなことを言うからおかしくなんで、いずれにやらせてもいいわけ。で、問題はね、その3つ目の大宇宙の通訳ですよ。直感でゴールが見えた人の時代なんだよ、今。はっきり言って。見えないはずのものを見える人の時代なんだよ。そういったら道、上立たないと、道開けないんですよ。なわち、見えない情報、見えた人じゃないと、ダメなんだって。で、そういう人たちが、おのずと、あまりそういうこと言うと怒られちゃうと言わないんだけど、なんか分かってるんだよ。これ多分ダメだよね。これ終わりだよね。あれいけるよね。ここをなんとかなるよね。なんかこう暗黙知みたいなのがどんどんどんどん広がってるんですよ。こういう世界の人たちが今世の中を動かしてるんですよ。例えばトランプ政権もそうだと思うよ。トランプたちそうだと思うよ。あれはっきり言わないけどさ、こうなるって見えてるよね。だから堂々とそこまでできてる。日本みたいに、あ、そういう可能性もあります。証拠を出してください。 それ本当そうなんですか。全部並びで見て損得か確率で考えないとやってるから何もわからないんだ。答えはこれだってわかんない。道はここ、あれそれって見えないんだ。透明は非常時でございますから、世界中透明は非常時だから直感でわかんないと絶対ダメなんですね。でその直感でわかると今度人の採用もそうだし、人の教育もそうだし、ビジネスだけで生活も全部そう。ここでライフスタイルを変えたらいいか、変えるべきでないかとか、どんな仕事に就くべきかとか、今ここでどっち行くべきか、やっぱりそれが直感がないと。逆に直感がないとどういうことになるかっていうと、量子物理はそのままでいったら単に確率論の話、確率でより成功しそうなのを選ぶっていうのは、まあ言ってみればその量子的な選択になっちゃうでしょ。それ確率で選ぶ、損得です。確率損得で選ぶっていうことをやってるとうまくいかないね。確率損得でなくて、じゃあどうやって選ぶのって言ったら直感ですよ。確率が低いように見えるとこれしかないと思ってやればいいんでね、これを磨いていくのよ。そんなこと分かりませんと言ったら何かやってみればいいね。とりあえず利害損得と確率考えて、確率一番高そうなのに一番利益出そうなのにやってみればいいね。大体うまくいこないから、うまくいかなくなったら考えるわけ、これダメだな、次はどうしようかな。とにかくね、いろいろ難しく考えてね、数字とか数字出す前に自分で直感で考えてる。こっちって言ってで、やってみるの、ある程度で当たったらビンゴですが、そうやって自分の直感を鍛えていくんです。それは農家と同じじゃない、昔の農家、空見て明日の天気してるみたいな話だよね。私そういうのって若い世代好きだと思うよ。ほら若い世代あんまりさ、数学勉強しないじゃない。確率統計なんか全然勉強しないと、もうさ、分かんないさ。利害損得とか言ってもさ、ねえ、なんかあんまり自分の財布にこだわらない人たちじゃん、今の若い人たち。自分の財布にもこだわらないし、確率統計なんか勉強してないしさ、結局一旦先祖返りしてんだよね、あれ。直感なんだよね、あれ。いや、私いいと思うよ。で、この大宇宙の物理学っていうのは、それやっていくと、もうとんでもない素晴らしいことが起きるんですよ。収めずして、収まるって世界になっていく。統治せずして収まるって、その世界だ。反対に重さだけとかいうのが、これが律令制度の世界なんですよ。官僚制度をドーンと置いてやるっていうのが、これがあれでしょ、ニュートン物理学の重さの世界でしょ。だから日本はいいことちゃんと言ってるんです。ちゃんと元に戻りつつあるんです。だから私はこれぜひ鍛えたいと思います。で、あんまりトンチンカンのこと言うとなんか怒られちゃうからね、会議の資料だからね、適当に書いておくね。ね、結論を考えたら資料を書くね。結論を裏付けるようになんか理屈並べてもいいんだよね。書類は通りますから。でも結論は自分の直感で決めてください。決めて違ったら修正すればいいんですから。私はね、それ若い世代特に得意だから、これからそれどんどん出てくる。したがってこれからの我々の世界はね、見える世界と見えない世界両方見ながらやるだけです。とにかくさ、直感力のある人も会社に行くとね、もう全部数字出せとかさ、根拠を示せと言われるでしょ。ことごとく数字は根拠はとね、全部理屈このように言われるでしょ。どんな直感力のある人も、それが会社を間違わせてんだって。国会もそうだよね、ああね、こうやっていろいろ審議してるわね。で、いくつ法律作ったか知らないけどさ、この平成になって。日本人間違いなく衰退したでしょ。ね、ああだからね、ここでもないって衰退するわけないことになるんで。だから個人の能力としては素晴らしい直感を持ってても、組織の運営といった瞬間にですね、ヘリクス並べのね、そのところで考えると全部台無しにしてるわけ。これを変えるんですよ。だからそれは若い人が絶対リーダーになって、理屈屋はね、黙らなきゃダメ、理屈濃くなってね、黙らなきゃダメ、そういう時代なんだよ。そうしなきゃ絶対成功しない。だからこそそういう人たちは大きい会社に入らないで、自分で小さくやってるんだよ。自分たちでできるでしょ。だから成功していくんですよ。だからその成功の方程式を広げていかなきゃダメだね、これからね。で、見えるものと見えないものを同時に見るんですよ。もちろん現実を見なきゃダメだよ。現実もどうなってるかはね。で、見えない世界を見るわけよ。だから数学で言ったらまさに複素数の世界なんだね。複素数って皆さん覚えてますか？昔やったんじゃないか、算数でね。実数と虚数を同時に見るのを複素数って言うんですよ。これからそういう世界ですよ。 まあだから現実界とそれから目に見えない世界と両方向を見ていかないと、だって会社の運営もそうだよ。数字と直感と両方だよ。数字と直感両方見て会社を運営しないとさ、仕事は両方いるんですよ。数字と直感と、どっちが片方だとダメなんですよ。数字と直感見て、役所もそう、数字と直感見て、企業もそう、両方でやらなきゃダメなんですよ。上手にバランス取りながら、だから複素平面なんですよ。実数だけで、目に見えるものだけでやるからね、こけるんですよ。で、見えない見えないものだけでやると、人数大きくなった時に収集つかないんですよ。説明責任とか出てくるからね、株主なんていうかとかさ。どうして目に見えるものがある程度入れとかないとね、最後収集つかないことだから、目に見えるものと見えないもの、両方、両に網の複素数の運営ですから。だから目に見ないものは分かりませんって言ったらもうお手上げになります。それはやっぱりね、自分で努力して勉強すればいいんだけど、人間もともと能力を持ってますからね。このあたりがですね、日本をですね、蘇らせる秘訣だと思いますね。それから神はサイコロを振らない、確率論か決定論ということで、実は確率っていうのは危険なんだよね。確率で一番こうなりそうだからってやると、今回ばかりは想定外ってそうならないとかよくあるんだよね。確率の一番大きいところの道を選ぶっていうのは、実は人生や会社の上ではあまりいい選択でないことが多いんですよ。決定的なところで間違えるんですよ。なんか世の中の人の話を聞いて、これが一番うまくいそうだからやるなんてやるとね、それが大失敗のことだったりするんですよ。バブル崩壊ってそうですよ。神がサイコロを振らないと思ってたらまず間違えない。神はサイコロを振らないと思ってると確率に依存しなくて済むんですよ。例えば天気はそうだね。いや、今日はあの雨だから 20% ですから傘いらないので済むことあるんだな。あって、じゃあ、ね、あの確率見合いでやっぱりさ、備えを常にでいつも傘持ってればいいわけでしょ。一時が前そうです。確率って危険だよ。特に意思決定において。ね、確率ないとできないことたくさんありますからね。それは否定しませんが、意思決定における確率は危険だよ。意思決定は自分で詰めて考えなさい。あと最後直感だよ。確率で意思決定すると非常に大きな間違いを犯すことがありますよ。だからこうなりそうだとかいうようなことでやたらにものを決めちゃいけないですよ。特にこれから乱世でございますから。そして人々の死生観が変わっていくということですね。やはりこれ世代関係者なんか出てくると思うんだけども、要するに未来に向かって人生のファイナルラインを駆け抜けるって言い方が最高の生き方なんですね。気がついたらあの世に入ってたって言い方が最高の生き方なんですよ。例えば皆さんだってね、マラソンするときですね、これゴールラインになったらゴールラインで止まるように走る人いないでしょ。ゴールラインを駆け抜けるように走るわけでしょ。だ、結果として1位だとか3位だとかになるわけですね。人生もそれが一番いいんですわ。例えば会社もそうだよ。会社の退職年齢が迫ったと、退職だと、その時に退職を駆け抜けるように行くのが一番いいんだよ。やる仕事を全部後輩に分けて、次は私のことで新しいことやると退職の評価高いね。退職で今日で全部終わりますなんて湿ったこと、や湿ったらしいことやるからおかしくなるわけだ。だから死生観ってやつは生死のラインが駆け抜けない。この時代も駆け抜けないと次の時代もすごく大事なことですよ、このあたりがね。それからやはりもう一つはですね、次の世代においてものすごく大切なことは第三次産業です。第三次産業にこれから大幅な人余りが生まれるでしょう。で、ブロックチェーン、IoT、AI、こんなものがどんどん出てきますので、第三次産業は人がいらなくなります。ほっとくと奴隷になるしかないです。どこにも仕事ないから、第三次産業も。それをやめたかったら、働くっていうことの定義を変えるか、すなわち脱産業化社会、お金をもらうために生きるというやり方を変えるか、あるいはそれとダブりますがアナログ品質をどこまでも追求するか、コンピューターにはできないアナログ品質をあらゆる産業においてどこまで追求するか、このあたりはすごく重要なところになります。で、これをやるのもやっぱり若い世代である。若い世代がやらないともう第三産業の人はほとんどなんだから、自分たちの職場なくなっちゃいますよ。生活できなくなりますから。まあ私はだから生き方を変えて脱産業社会、社会やりながらアナログ品質をするしかないと思いますね。そうしますとね、もう価値というものは変わってきます。お金がいくらあるから価値だとか、 会社が大きいから価値だとかいうのはだいぶ違ってきまして、価値の源泉は何かですよ。山本太郎が言ってるでしょ、生きてるだけでありがとうという時代だよね。生きてるっていうことに意味がある、それが価値なんだよ。価値を量の尺度で測ろうと思うからダメで、価値だけの尺度で測ろうと思うからダメで、存在するっていうことが価値なんですよ。それを生かしきることができるリーダーが本当に素晴らしいリーダーと思うんですよ、ね、いろんな人がやりきっていろんなものがあるわけで、全てを生かしきることができるリーダーを取れるのが本当の素晴らしいリーダーで、これが21世紀のリーダーなんですよ。だからもうそれはヘリクスだけは絶対できないし、確率論でもできないし、やっぱりよく物事分かった人じゃないと、本当にすごい人を育てないとそれはなかなか難しいんですよ。それをぜひこれからやればできると思います。私は日本はそんなとぼけた国じゃないから、やれば十分できると思うんで、これからぜひやっていきたいと思います。でこれから非連続ですね、とにかく続きませんですわ、大きく変わりますよ、昨日の延長戦ではなかなか明日は語れません。人間系社会は複雑系であります。ここまで乱れててもう終わりだと思ったところから一回蘇りますから、ね、幸せの絶頂、豊かさの絶頂だと思ったところから大変な貧乏始めますからね。世の中ってこうやってどんどんどんどん変わることがあります。したがってこの先ですね、終わりと始まりがあるんだということを考えてください。ブラックホールとビッグバンです。終わるものがあれば始まるものがある。決して皆さん終わるものの目にだけ気づくということをやめてください。ブラックホールに入っていくものにしかいないと本当に全部終わっちゃいます。ぜひビッグバンの方、新しく始まるものの方に足をどんどん移していってください。これはすごく大事なことです。さあそしてこれから何をすればいいかですね。私はですね、世代間継承という形で中からなんか少し具体的にこの NP も含めてですね、やるべきことっていうことを決めて行動していくとちょうどいい時期じゃないかと思うんですね。まあ本当ね、社会の状況には申し上げたようにどんどん変わってきますので、非連続である、非連続であることを全部クリエイトしなきゃいかんというイメージで、その時ですね、明治の失敗みたいにですね、こうなんかやたら無理してやると長くしませんから、長い歴史を踏まえながらきちんと道を作ることが大事だと思ってですね、まあ、そのあたりぜひこうね頑張っていきたいと思っておりますので、もう令和でございますから、もう違いますので、平成ではないので、どうもやっぱり平成はあるというのは天井があった感じがします。平成の天井があって、なんだかんだ言いながらやっぱりね、ニュートン物理学が強かった感じがするんだな。で、しかし世界はもう完全に量子物理学の世界でしたね、ベンチャーの時代でしたから。しかしこの先は、まあ私はもう一回これ、今度大宇宙の世界だな。今度直感力でピシッと導ける人たちの時代だと思いますよ。そうでない人たちはもう腰抜けちゃうからね、面白いと思うんですね。ぜひここは皆さんでね、未来を救うために頑張っていきたいと思います。あっという間でございましたが、とりあえず私のお話はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。